毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ
ちょめ。
FM 横浜 84.7。
竹山みゆきです。
カール南沢です。
さあ、裏ベリンライト2月号です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はある特定の年代にフォーカスを当てる企画、バックトゥーシリーズということで、私がデビューした1996年に時間旅行させてもらいましたよ。
少しだけでもね、あのオンエアされましたね。
何何、
歌声が
そうそうそういや聞いてたんだけどね、いやかかった瞬間ちょっと赤面してしまいましたね。
赤面する
それもも
んなの？
いや、あの曲が、そういう反応が自分に起きました。
まさしく正真正銘プロとしての初の
作品の中の一つ ですね。
あ、そうか、アルバムだったんだ。あ、なるほどね。
そうですね。
なるほど。そうですか。28年前ね。
24歳だったんだな。
ああ、そうか。
ね、倍以上来ちゃったね。
倍以上になったのか。そっかそっか。
そうです
よ。そうだね。
とっくになっちゃったんですね。倍プラス3みたいな。
とは、僕は畠山さんより10上だから。
34歳だったんですね。34
歳か。はあ、なるほどね。
どこで働いてたんですか？どこで働いて
た？その時僕、ポニーキャニオンっていう会社で。
そうですか。
はい。ラジオのプロモーターとか、洋楽の制作とか。
洋楽の制作もしてた
とかやってましたね。
誰やってたの？
あ、94年でしょ、あ、僕た
あ、ごめん、94年ね、
6年か、は宣伝かな、制作を、から宣伝に変わって、はい、
ポニーキャニオンね、
はい、だからその時ポニーキャニオン、例えばワークシャイとか、
はいはい、
フォーティンカラットソウルとか、イングベイ・マルムスティーンとか、
は
い、そういったアーティストを
一度も口に、あの、なんか覚えて言えないけど、
イングベイ・マルムスティーン。
イング何？
イングベイ。
ベイなんだ。
はい。
そっか、はい。
イングベイ・マルムスティーン。
マルムスティーン。はい。イングベイ・マルムスティーン。
いや、もうでも、アルバム出せば、オリコントップ10入りましたよ。
あ、そう。
もう、やっぱり、ね、ヘビーメタルファンからは、もう、絶大なる支持も、ありましたから。
ああ、そうですね。
はい。まあ、なかなかね、こうラジオでかけるようなシングルヒットっていうのがなかなかないタイプでしたけど、
それでもセールスは、
いや、もちろん、
もうがっつり、
もちろん、もう伊藤製作さんにバッチリと応援してもらって
そうだったんですね、はい、そうか、いや本当今日ね、たくさんメッセージいただいて、
はい、
そう、初めてねくださった方もたくさんいるんだよね。まあちょっとラジオでも義経さんとかね、高校卒業して現在の会社に入って2年目、あ、なんかさっきも2年目だったって方いらっしゃったね。同僚先輩に毎日怒られながら作業していましただって、かわいそうね。で、配属された部署は終日 F 横がかかっていて、音楽にとても詳しくなりましたと。
いい時代じゃないですか。
そしてほら、今も F 横聞いてくださってるわけですもんね。
ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。そうなんだ。あとね、この方はね、ラジオネームあきらさん、
はい、
ロサンゼルスの大学に通ってたんだって。
ほう。
アトランタオリンピックが開催された年だったって。
96年、そうなんだ。アトランタオリンピックね。はいはいはい。
そうなんだね。貧乏学生でしたが、国内線に乗って伊達公子さんの試合を見に行ったのを昨日のことのように。
テニスか。
覚えています
と。はい。アトランタ。
いや、忘れちゃ
った
ね。
7月ね。ああ、なるほど。
夏だったんだね。あとね、ベルマーレアンちゃんかな、茅ヶ崎にお住まいのようなんですけれども、
はい、
サラリーマンしていて、週末日曜日はエアロビに明け暮れた日々でしたね。だって日曜日は地元にとどまらずに遠方でもエアロビをしていたような、
エアロビね。エアロビってね、ブームがあったのは80年代なんですよね。最初のブームは
エアロビって聞くとハイレグって思い出しちゃう
ね。そうだよね。あのジェーン・フォンダのワークアウトっていうね。
あ、そうね。
はい。
あれは80年代。
はい。80年代前半ぐらいだったかな。アメリカで大ブレイクして、あのシリーズ。
ね、そうね。
で、日本にも入ってきて、
そうね。
エアロビックスという、ね、言葉が、かなり、一人歩きしてましたよね。
エアロビ、うん、私も1回ぐらいやったことあるけど、でもさ、すごいきついんだよね。
きつい。
長いし、時間も。
僕も1回あるんだよね、
うん、
実は、
うんうん。
あの、スポーツクラブに入った時に、
うんうんうん、
1回だけ血迷って、
私もそうそう。
レッスン受けたんです。
どんなもんかなと思ってね。うん、あの、最後までできなかった。
確かにきつかった。
ですよね、
うん。
多分40分とか45分とかだと思うんだけど、私最後までできなかった。
そうね。うん、僕もその時、あ、まさしくその時だよ。
かなあ、
僕はね。
でも本当そうかも。
うん。その時ね、そう、スポーツクラブ、近所のスポーツクラブ入って、
あ、そう。
エアロビのレッスンやってますよ、つって。まあ、30人ぐらいと一緒にね。
うん、わかるわかる。
うん。先生がワンツーワンツーって言いながら、
ね。
やって、もうきつくて、
うん、
で、あの、BGM に納得いかなくて、すごく文句言ったの覚えてます。はい、
そういうのはあるんだよね。いや、あのね、そ
こ。この曲みたいな。
そこね、気になっちゃうんだよね。
はい、
そう、常々思う、そういうエクササイズの音楽って超重要ですよね。
この曲じゃなくて、あれがいいんじゃないの、なんて、
ね。あとね、音質とかもね。
うるさい生徒だったね。
ちょっと、カール南さんと畠山みゆきのエアロビー画像。え、ここで先生が必要だもん。
うん、確かに。
ね、
でもね、まさしくね、
呼んで、やりたい。
96年ぐらいだったね。
おそらく私もそうだと思いますよ。
うん、
20代の頃だったもん、絶対、うん。
江戸川橋じゃねえや。あの時は、あれだ、葛西だ。西葛西のスポーツセンターでね。はい。会員になったんですよ。
カールさんがね。
まあ、でも三日坊主でしたけどね。
まあ、そういうもんですよ、うん。私はつい最近入りましたけど、すいません、今日もこの後行くの。
あら会員になってんの今。
いや、一回やめたんだけど、また会員になって。
最近、
そうなんです。
結構
今日は2つレッスン受ける予定なんです。
別に毎日行ってもいいんだよね。
そうね。
そうだよね。
考えてみればそうなんだよね。うん。
どんぐらいのペースで行ってんですか。
いや、ちょっとまだ入ったばかりなんで。
ああ、そっかそっか。
うん、そうね。本当に先週とか入ったばかりだけど。
でもね、ほら、僕はオンエアで言ったのか、ポッドキャストで言ったのか、2024年の、あの目標は、
はい、
H&P って言った覚えてます？ヘルス&プラクティクス。
そうだね。
そう、健康と運動なんですよ。
おっしゃいました。
そういう意味では、
うん、
一瞬脳をよぎったんですよね。スポーツクラブの会員になろうかなって言って、どうかな、どうしようかな。
あのね、今思うと、そっか、いろんなレッスン当たり前だけど受けられるんだと思って。
まあ確かにね。
なんか太極拳があったりとか、うん、それこそほらエアロビみたいなのも、
そうだよね、
もう普通にあるし。あとこうダンスダンス、
はいはいはい、
バレエとかね。まあ、うん。あとプールの。
今やりのチョコサップみたいな感じでいいのかな、ね、
私でもね、やっぱなんかこう、一人でやるの、まあ泳ぐのは好きなんですよ。それ以外はね、やっぱちょっと ね、先生いないとちょっと自分で。
チョコザップとかはさすがにプールないか。
どうなんだろう。
うん、ないだろうな。ないだろうな。
そうか。
そうなんだよね。
まあ歩く
ね、一番シンプルにね。
まあ、
もう本当に近所の公園を
歩くいいんですよ、それ
で。でいいんだよね。
全然いいと思うし、うん、あとほら、ラジオ体操。
お金かかんないしね。
いや、いや、本当に、うん、本当にそれでいいんだと思うんだけど、うん、まあちょっと自分を鼓舞するために入ろうかなって感じで。
まあ確かにね。
まあきっかけがね、欲しかったって感じですけどね。うんうん、
非常にわかる。
そうですね。はい、うん。あとね、イノヘッドにね、意外と反応があったんだよね。
イノヘッド。
そう。ジッタンさん、
はい、
それからマルさん、常連さんね、あいつもありがとう。イノヘッド今も使ってますって言ってた。あとね、自転車小僧さん、
うん、
女子高生が下北でイノヘッドから小田張り、まあこれ小田急のことだと思うんだけど、小田張りっていう、
なんで小田張りなの
に乗り換えたら、何張りって、あ、小田急、小田張り、うわ、
小田、
知らない、
小田で急ぐで、
うわ、小田張り、そうなんだ、
なんじゃそりゃ、
小田張りに乗り換え
たら、言ってた、
これちょっと微妙、痴漢にあってちょべり場って会話が聞こえてきて解説してくれた人がいました。
なるほどね、
本当に使ってたのね。
ちょべり場、ちょべり具はね、でも去年ちょっとね、僕としては、うん、マイブームというか、
なんだっけ、
池田エライザが連呼したんで、
うん、あ、なんか言ってたね、
うん、マクドナルドの CM でね、
あ、言ってた、はい、
ちょべり具ってね、
ちょっといや、私は使ってない、
僕は、ね、
私は使ってないですよ。
本当に使ってる場面を見たことはないな。
私もないっちゃないかな。
冗談っぽく使う人はいたよ、
うん。そうね。ちょっと揶揄する感じで使ってる人がいたけど。
だから、うん、ね、さすがに、ほら、当時女子高生との接点なかったから、
うんうんうん、
女子中高生は使ってたのかな、
う
ん、
まあそういうことだよね、うん、あのそうそうそう
若者たちはね
世代がもちろん違いますから、うん、リアルで使ってたことはあのを聞いた覚えはちょっと私もないかもしれない、
うん
うん、そうですね、そしてヒット曲系ね、うん、
そうそうそうだあのね、うん、本編でも言いましたけど、うん、まあとにかくメガヒット、うん、ね多かったですよねでやっぱりね
さっき私なんか1万枚売れたら1年暮らせるじゃんねみたいな
話まあまあそうですねそれがね100万クラスももう5万とあったわけですから100万で5万どういうこっちゃ
ねえ、
50
位でも50万枚だった
そうそうそうシャランキュー ね90年代を代表するアーティストがやっぱりちゃんとヒットを放ってましたねそのミスチルとかスピッツとか、
ね、
まああと小室サウンドですよね
そうですね、うんいやいやあのトニー・ブランクソンとかもかっこいいなと思ったよ
あれはねセカンドアルバムからですね、うん、もう満を持して出したんですよファーストが大ブレイクして、
うん
ね、セカンドでセカンドからのファーストシングルが BGM でかかった、
うん、
You are making me high っていう曲でこれはもう鉄板のベビーフェイスですね、うんはい、ただまあベビーフェイスとは言っても一応あの曲で言うと、はい、ブライス・ウィルソンっていうプロデューサーが共同でいたんですけど、
はいはい、
これが要はその前年に大ブレイクしたグルーヴセオリーっていうねアーティストのメンバーだったんですよだからベビーフェイスが多分白羽の矢を立てて、
うん、
お前いいなってことで、
うん、
ブライス・ウィルソンがまあサウンドメイキングほぼほぼしたと思いますけどね、
うん、
非常に90年代っぽいいわゆるヒップホップ R&B 的な感触
そうね
の楽曲ですね。
そうでしたね。
で、もう一曲の全米ナンバーワンがね、Unbreak My Heart っていうね。
あったあった。
非常にこう、白っぽいバラードね。うん。
ね、
デビッド・フォスターがちょっと絡んでたんで。
あそうだった。
はい。ただ、あれもぶっちぎりの全米ナンバーになったんですよ、
うん。うん。そうだったと思う。
ただ、なぜ全米ナンバーになったかっていうと、Unbreak My Heart は、もともとはバラードですけど、いわゆるハウスリミックスがすぐにできて、公式のね。これがやっぱりねクラブでもかなりかかっていたってのもあってまあそれが相乗効果になったってのありますよねでもまあメガヒットでしたねアンブレイクマイハートは
うん、うん、サビはちょっと覚えて
ます、はい、最初アンブレイクマイハート
ですね、うん、でもこの後が覚えてますね
まあ ね,
そ, うね
そんなもんですね
そうね
はい
なんかね、元祖ゴリラ鈴木さんが、うんこれはグエン・ステファニーですねグエン姉さんはファッションも曲調もソロはラブリー&キュートさが全面でしたねだって
その通りだと思いますよ、
ね
はいうんうん、ソロの時ね、
うん、ですね、うん、
ソロの時ね、
うん、
非常にコケティッシュな感じ可愛らしい感じ
今日も曲聴いたらそうそうそうなんかロック前としたイメージもちろんあるんですけどそうだ、うん、歌声割るとこうそれこそコケティッシュな感じだったんだなと思った、
うんまあ、結構ね僕いつも思うんですけどいくらロックな感じの女性シンガーでも、うんうん、アメリカのシンガーって結構コケティッシュな感じが
あるある
内在されてますよね
あるある、
うん、
あの人あの人あっ、はい、ダメだダメだうわうわちょっと待ってちょっと待って
誰
あデボラ・ハリーもそうだけど
ああデボラ
うわ
誰リンダ・ロッシャット
あれうんねほらバンドいっぱいメンバーが変わって
バンドの
いっぱいメンバーが変わってほらあ私のディレクター渡辺くんが全然その理解できないやつその、
バンドのメンバーの女性シンガー
そう2代目アメリカ2代目シンガーの、はい、ドリーム
ドリーム
そう
ドリームって何
もう超メガヒット超
あドリームスフリートートマック
ありがとう
スティービーニックスか
ありがとうありがとうさあよかった、ね、スティービーニックスもコケティッシュな歌声がない
そうですね、
はい、よかったよかった、はい、
だからクリスティン・マクビーとは違うなっていうねまあクリスティン・マクビーもコケティッシュな感じありますけどね
仲ないよね、
うん、まあ彼女は、うん、イギリスのシンガーですけどね
うん、うん、そうですね
はい
はい
はいそんなこんなですよね
はいたまごっち？たまごっちは
どうですか？たまごっち？この年ね、僕は、
はい
僕は2人目のかみさんに、たまごっちが欲しいって言われて、
うん
何の気なしに、出社前に朝に行けばもう帰るだろうと思って、
うん、
秋葉原かなんか寄って、 買おうと思ったら、あ、全然売り切れですよって言われて、マジ？
そうだよ。
うん。で、その時の奥さんが、それは売り切れに決まってんじゃんって言って、うん、でも買ってきてよって言われて、任天堂の知り合いに電話したからね。
それ裏技？
そう。
え、買えた？
買えなかった。
ね、
無理無理って言われて。
それこそほら当時聞くところによると、池袋あたりでは5万円でなんか白いたまごっちが売買されているという。
まあでも、それは実際そうだと思いますよ。本当に。
なんか、本当、寝ても覚めてもみんな、たまごっちたまごっち言ってたよね。
うん。だってね、買いに行って、いや、多分入荷するのはもう2週間後だよとか、そんぐらいだったもん、本当に。
私ね、とあるバイト先でもらったんだよね、うん、白いタバコっち。
ああ、ね、そうですか。
そんなにね、価値があるって知らなかったの。
ああ。
だから開けちゃったんだよね。
一時期はすごかったよね、本当。一時期はもう、本当にすごかった。
そうだよ。
なんだろうと思うけどね。
もう今時のほら、ラーメン屋さん並んでるどころじゃない、本当に100人、200人並んでたよね。
うん、びっくりしたもん。
あれ、何だったんだろうね。うん、
びっくりした。
はい。
はい、
こんなところでよろしいでしょうか。いや、本当皆さん今日もたくさんメッセージどうもありがとうございました。また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
FM 横浜ポッドキャスト